おはようございます。今井宝馬です。毎週月曜日のこの時間は経営のよろず屋さんです。お送りしています。今週は先週に引き続きまして富山県よろず支援拠点コーディネーターの大塚幸太郎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週は食の安全と商品開発に関するお話でしたが、今回は食の安心と商品開発についてです。
はい。食品は毎日食べるもので安全であることは重要な要件ですが、それだけでは魅力がありません。
はい。
美味しさや安心感なども商品の魅力が高まる要素です。
はい。では食の安心とはどういったものでしょう。
はい。食の安心は科学的な根拠に基づいて安全を確保した上で、さらに消費者が主観的に感じるものです。
はい。
食の分野で不安を感じるものとして、食品添加物や遺伝子組み換え作物、残留農薬などがあります。
うん。さあ、そこで食品添加物、うん、どういったものでしょう。
はい。食品添加物は食品の加工、保存、味付けなどに使用される着色料や保存料、化学調味料などがあります。
はい。
安全性と有効性を科学的に評価して厚生労働大臣が認めたものだけが食品添加物として使用されています。
うん。これ一般の消費者の方にとって、この食品添加物を使用した食品は安心ではないということになるんでしょうかね。
科学的な安全性は確保されていますが、人工的に製造された化学物質というイメージのため安心を感じられない方もおられます。
はい。
そのため昔ながらの方法で食品添加物を使用しないことにより、消費者に安心を感じてもらう商品も開発されています。
はい。さあ、この食品添加物を使用しないことによるデメリットというのもあるんでしょうね。
はい。商品によっては保存性が低下して腐敗が早まるデメリットがあります。
はい。
また色合いなど見た目が悪くなることもあります。
うん。では、もう一つ、遺伝子組み換え作物、この生産はどういった状況でしょうか。
はい。現在全世界の大豆の作付け面積の 80%、 トウモロコシの約 30% が遺伝子組み換え作物となっています。
はい。
特にアメリカで生産される大豆やトウモロコシの約 90% が遺伝子組み換え作物となっています。
ほとんどですね。
国内での生産は行われていませんが、海外から輸入され加工食品の原材料に使用されています。
はい。この遺伝子組み換え作物もやはり不安を感じる食材なんでしょうかね。
遺伝子組み換え作物は科学的な安全性を確保して栽培されています。
はい。
しかしながら自然界にある植物に人工的に手を加えて開発したことや、一般の消費者にとって馴染みのない技術であることから不安を感じる方が多いです。
はい。
そのため遺伝子組み換え作物を原料としていない加工食品が販売されており、しっかりと表示もされています。
うん。これ私も見たことあります。はい。さあ、そこでですけれども、この消費者が安心感を得られる商品とはどういったものでしょう。う
ん。はい。安心感のある食材として国産の食材、有機栽培など化学肥料や農薬を使用せずに栽培した農産物。
はい。
抗生物質などを与えずに飼育した牛や豚の肉。うん。昔ながらの平飼いで飼育した鶏の肉や卵。
はい。
また天然の魚、抗生物質を投与せずに養殖した魚などがあります。
はい。
これらの食材を使用して若干高くても安心感が得られる商品を開発することも新商品開発の手段です。
はい。
一方で安全性の確保がおろそかになっては本末転倒です。
そうですね。
科学的な根拠に基づく安全性の確保と消費者が感じる安心をバランスよくすることが重要です。
はい。
食品は抵抗力の弱い乳児や高齢者、また成長段階の子どもなど幅広く食されるため、ターゲットとする消費者の方の要望に応じた安心感のある商品の開発が重要です。
はい。
富山県よろず支援拠点では商品開発に関するご相談を随時受け付けております。お気軽にお電話ください。
ということで、皆さんもどうぞお気軽にご相談ください。はい。今週は富山県よろず支援拠点コーディネーターの大塚幸太郎さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、ここまでは経営のよろず屋さんです。お送りしました。